居酒屋。あなたはこの言葉を聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？お酒の場、出会いと別れの場、社交の場、そして本音の出る場。普段とは違う独特の雰囲気はお酒の有無にかかわらず、人々をどこか惑わし酔わせているのかもしれません。これはそんな人の本性が垣間見える居酒屋で、平日お昼から席を陣取る不思議な人たちにスポットを当てる、ちょっと変わった番組です。今週もちらっと覗いてみましょう。
大人みに揺られて
皆さんこんにちは。栃木放送アナウンサー鈴木恵子と、
シンガーソングライターのマコッティです。
冒頭のナレーション通り、私たち2人がざっくばらんに自由にいろんな話をしていくお時間です。
はい、時にはね、真面目な話もしていきますんで、はい、
音楽の話もね。
そうですね、
はいはい。まあ、いろんな意味で濃い2人が織りなすこの大人みに揺られてぜひ最後までお楽しみください。
お願いします。
最初パーティーか。
大人みに揺られて。
マコノート。さあ、マコノートということで、今日はマコノート大塚愛プラネタリウム。
大塚愛さん、かわいい。
かわいいですよね。
さくらんぼ。さくら
ん
ぼね、なんだろう、女性から見てもかわいい。
あ、その嫌味ない。
嫌味ないかな。
あ、珍しいんです。
大塚愛さんって結構もうあれか、土俵が違うから、あれ年やっぱ離れるとね、あれ同年代だったらちょっと嫌だかも、なんかこいつぶりっこしやがってみたいな思ったかもしれないけど、うん、もうあれだけ年下だと可愛い、
許せる
素直に全然可愛い。
なるほど、ね、
やっちゃえやっちゃえって思
う。やっちゃえやっちゃえって、
ピーッとか言って、はいはいはいはいって、どうぞどうぞみたいな、そりゃ男の人喜ぶでしょうよみたいな。
なるほどね、
うんうん、
そんな大塚さん、これ、はい、さくらんぼの後に出てんだよね、きっとね。
あ、そうなんですね、うん、
だからさくらんぼでみんなのこう心をキャッチして、その後にこの曲持ってきてる。
これ大塚愛さんって自分で作って自分で歌ってる。いや、曲も詞も
全部がそうじゃないですね、
うん、
でこれ作詞作曲愛、
はい、
で本人名義、
はい、
本人名義なんですよ。
大ヒット
ね。
ここからもう大塚愛さん、もうヒット曲連発しますよね。
ですよね、
うん、
これめちゃくちゃね、あのプラネタリウム、これどんな印象を受けました？これこの企画、
私これ、うん、この曲を聴いた時に、あ、今あの改めてね、歌詞を見ながら聴いた時に、はい、親友のユキ、
うん、
私の親友のユキは、うん、一番最初に私の友達の中でも結婚したんです、うん、先に、
はいはい、
25ぐらいの時に結婚してるんですけど、
うん、
で子供3人いるんですけど、うん、ご主人が借金しちゃって、
うん、
でもう離婚せざるを得なくなって、うん、で子供3人女で一つで育てるんですけど、
うん、
そう、そのユキを思い出しちゃった。違った？
ごめんなさい、ユキがどこに出てくるかがちょっと。
だって行きたいよ君のところへ、うん、小さな手を握りしめてって、これ子供がいいんじゃないの？
あ、でも行きたいよってことは、
うん、
行きたいよ君のところへっていうのは、まあ、表現としてはあまり行けない場所、通常では行けない場所って解釈する方が自然かもしれないです。
また不倫？
いや、じゃなくて亡くなってるとか。
で、あ、空か、星。
そう、空とか星。だからタイトルのプラネタリウムっていうのは、星座が何億万年も変わらないとか遠いところとか。
え、小さな手を握りしめてって何ですかこれ。
一個一個解説するとちょっと難しいかもしれないですけど、うん、でも全体的に
夫婦の愛、
あ、結構あのディテール細かくいきたいですね、うん、多分プラネタリウムっていうタイトルをつけたってことはもっとあのスケール大きく見た方がいいかもしれないです。
私そのちっちゃいところばっかりで生きてきたね狭いところで。
いやだからこのねタイトルが秀逸だなとは思ってるんですよ、
うん、
でプラネタリウム、でもプラネタリウムって実際はまあこう言葉悪いけどただの箱じゃないですか、
うん、
まあ、映画館ぐらいのサイズに星を映し出すっていう、うん、
それ地球ってことかな、
うん、その、うん、世界観もちょっと揶揄もあるのかなっていう気もするんですよね。
揶揄もあるんだ、
うん、人間っていう一生って
わわわわわわ、
その何億光年とかかかる星に行くって考えればもっともっとなんか一瞬の出来事だよねみたいなことも思って書いてたらすごいなって、うん、でもこれね子供の声っていうのは
そうなの、
多分その人間全体を子供と捉えるのかっていう考え方も、
どっから見てんだろう大塚愛さん、上から見てのこの歌詞なのかな、
っていう気もしないでもないんだよな。でもちゃんとほらあの星座なんだか覚えてるってことはその見てる風景ももちろん捉えてるんですよね、
うん、
うん、
うわ
でもこれだから恋愛ソングとも言えるし子供を亡くした若い夫婦とも言えるし、
そうそうそう、私子連れで一生懸命頑張ってるお母さんとも思っちゃった。
あでも届かない思いをってことは絶対に届かないっていう前提があるんで、そうするとちょっと死っていうものを連想させるかなっていうのと、
届かない届かない思いを
一番最後に、うん、泣きたいよ届かない思いをこの空にって言ってるんですよ、
うん、
だから二重にちょっと引っかかるなみたいな。
でもそのユキのご主人は借金抱えていなくなっちゃったんですよ、
うん、そうするとまあ届かない、
届かないでしょ、
うん、だからこの空に託そうみたいな
そうそうそう
お空の宅急便
に、やっぱユキの曲じゃんこれやっぱユキの曲だよ、
ここでちょっとユキ感が、
そうユキ感出ちゃった、
あなるほどなるほど、
ユキの曲これ、うん、
なちゃんと見えましたね、じゃあこれユキの曲だサブタイトルに入ってない？プラネタリウムユキみたいな。ユキのプラネタリウキウムみたいな。
でも、なんか本当、うん、曲の歌詞って、うん、その人が今どういう状況に置かれてるかとか、うん、その人がどう生きてきたか、うん、どういう人間関係を築いてきたかで受け取り方解釈の仕方ってこんな変わってくるんだって思うと、
そう全く変わると思います。でその時にそれをイメージしてればちょっとあるポイントをこうぼやかすだけでいろんな意味を持たせられるっていう手法がもし見つかってればそういうことも言えるのかなって、
でもなんかこの大塚愛さんには、うん、なんか純粋に素直に大塚愛さんのなんか思いでもって書いてほしい、なんかすほへへへへへへみたいな、へへへみたいなこう思えよみたいな、えどうせみたいな、そんな風に書いてたらなんかちょっとやがっかりしちゃう、
あの
これどうだみたいな、
ヒゲダンの藤原くん的なね、はいはいはいはい、まあ、彼の作品は半端なく
使ってみましたけど、うん、みたいな風に書かれてたら嫌だわと思っちゃった、うん、
ありますから ね実際に。だって藤原くんのやつ、あのサブタイトル何の曲だっけな、あの四則演算を全部入れてる歌詞とかあるんですよ、サブタイトル、
サブタイトル、うん、
足す引くかける割るとか、それを歌詞の中に入れてんですよ4行でまあ、とかっていうのもやっぱり仕掛けてたりするんで、
まあ、それはそれでなんかまあ歌詞と受け取り側、うん、受け取る側がまあ楽しめるは楽しめるんだ、うん、そっか、
そう。でも俺はこれ結構ね、その大塚愛さんがどういう気持ちで書いたかっていうことは別として、うん、この歌詞を見て自分が感じ取るものとしては、このプラネタリウムっていうのは実際に自分が見て感動した一緒の思い出とかをイメージしてるともちろん思うけど、
うん、でも、まあまあまあまあ、なるほどな、
でもプラネタリウムっていうその星を どういう風に見てるのかとか、うん、星ってどういう位置関係にあるのかとか、
うん、
星の寿命とかって考えたらこのタイトル秀逸だなっていうところに落ち着くんですよ。
なるほど、
はあ、さくらんぼも本人作詞作曲だ。
さくらんぼも、うん、
ってことは本人結構
すごい、なんか大塚愛さんってなんか、うん、あとなんかなんだっけ、焼肉定食なんか980円みたいな曲も作ってません？
それは違うと思った。
それ違う、愛子、
愛子かちょっと多分人違うと思う。そう、あれソニー、ソニー
なんとか
ちょっとごめんなさい、わかんない、
なんとか、なん、うん、そう、なんとやになんかに、
うん、
そう、600何十円、うんうん、あれ、アイコ？
ちょっとね、誰だかがはっきりしないけどでも大使いじゃないことは確かだと思う。
ほん
と、うん、
そう思うとすごいな、うん、なんか、
うん、
歌詞って
そう、歌詞ってすごいんですよ。
あとはなんか受け取る側に委ねられるんだろうな、
う
ん、私はこういう思いで書きました、あとは皆さんどうぞって、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、黒毛和牛、
あ、黒毛和牛10、
あ、それは大塚、
大塚、ほら、
うん、え、大塚、
ほら、
へぇ、
黒毛和牛だ、
黒毛和牛上司のたん焼き680円、
安いわ、
安い、
時代だな、680円で黒毛和 牛、うん、黒毛和牛がね、食べらんないよ、今
2枚ぐらいかな今で言うとい
い時代だった、
うん、ね、
いい時代だったな、
へぇ、
へぇ、
ってことはごめんなさい、今日言ったこと俺全部否定しようかな100% 俺の深読みだな俺もっと歌詞書こう
この番組では皆さんが紐解いてほしいと思う楽曲、そして聴いてほしいリクエストも募集しております。宛先は音波アットマーク CRT-radio.co.jp、 OTONAMI音波アットマーク CRT-radio.co.jp までお願いします。あなたの音楽生活に彩りを。また次回の放送をお楽しみに。